やってまいりました。ドーナツ部長のホールナイトニッポンということで、今日32回目の放送となりますね。ちょっとですね、今、スタンド FM 前回の放送を見直してみたんですけれども、前回の放送5月22日ということで、ちょっと随分時間が空いてしまったなという感じはしています。まあ、というのも NFT アート東京のですねブースの準備で忙しかったんだろうなということを思いますね。はい。まあ、というわけで、無事にですね盛大に、終わりました。 NFT アート東京についての、まあ、いろいろな報告だったり個人的な感想、そして、今現在ですね私が、先ほどまさに固定ツイートの方に記載をしてみたんですけれども、2071年のドーナツ部長という NFT を今実は、販売してるんですね。まあ、その NFT についてのお話を、語りたいと思います。はい、では、早速本編の方参りましょうか。どうぞ。はい、というわけで早速本編の方参りますけれども、今これを撮っているのが6月の4日の深夜なんですね。でなのでちょうど昨日ですよね、6月の3日他の12時から、渋谷のパルコと、パルコの向かいの会場で NFT アート東京サードということで大変盛り上がったみたいですね。そのタイムラインで情報は逐一追ってましたけども、前回はね1回目2回目と、渋谷のトランクホテルですよね。で確か木曜日の開催ということで平日の夜だったんですけど、今回は初めて土曜日の昼からということで非常にね日程的にもベストな選択でしたよね。で非常に盛り上がったということをタイムラインで見ていてよかったなと思ってますね。で、まあ、そうですね、すでにお気づきの方もいるかもしれないんですけど、私は今回NFT アート東京の方にですね部長のブースを出す予定だったんですね。6階の GG カフェという場所51番のブースなので、隣が、青パンダパーティーさんという位置でしたね。で、まあ、結論から申し上げますと会場に行けなかったんですね。というのも前日から今回雨が非常に降ってましたよね。線状降水帯ということで東海エリアだと、前日6月2日の、まあ、午前中から午後にかけてが非常にですね雨が強くなっていて、実は2日の金曜日の日も私は会社に出社してたんですけど、まあ、JR の方がね計画運休に入るだろうということで、あと本数がどんどん減らされていたということで、まあ、昼に仕事を上がって自宅に戻ったわけですね。で翌日はまあ新幹線で朝一、7時38分の新幹線を取っていたので、まあ、間に合うだろうということを予定したんですけど、新幹線がねまさかの運休ということでちょっとねへこみましたね。さすがに会場の方に行けないだけではなく、当日にこう持っていくものっていうのもたくさん準備していて、実はそのあれなんですよね、その本当にギリギリまでいろんなものを作ってたりとか、あとは実際に今回販売する予定だったね2071年のドーナツ部長という NFT が、まあ、この後話をするんですけど、その NFT の、チューニングもね本当にギリギリまでやっていたので、全てをその6月3日にかけてこの1ヶ月準備をしてきたという形で、当然のことなんですけど悪いのは私なんですよ。結局当日の朝にねその会場入りしようと、今までそのたまたまトラブルがなかっただけで、やっぱりこうリスクを考えるのであれば当然前乗りすべきなんですよね。まあ、結果論としてねその仕事があったということで、結果2日の日に出発するとしても夜でしたので、結果ねその時間には新幹線が運休していたので、まあ 2日の有力が出発したとしても会場に行けなかっただろうということを予想されるんですけど、例えばその夜でしたら車で行けるっていう方法も取れましたよね。夜通し運転すれば当然車では行けただろうし、行けたでしょうし、まあ、いろんな方法が取れたのかなということは思いますね。まあ、とにかくですね、昨日のNFヤード東京の方では非常に私はこうタイムラインを見ながら、すっげー盛り上がってんなっていうのをこう、ね、いろんな方のツイートを見ながら、いいねだったりこうコメントをしながらですね、実はまあめちゃくちゃ落ち込んでたわけですね。その日にかけてね、この1ヶ月本当にめちゃくちゃ準備をしてきたので、この見せられる場所を失ってしまうというのはやっぱりね、どうしても悲しかったですね。そして同時にやっぱりこう当日の早朝に行こうと決めた自分が、ちょっと非常に悔しかったですね。はい。まあということで結構気分がですね、かなりめいってはいたんですけど、その中でもですよ、トミーさんとかね、あとはその私が今一緒に、Web3 の活動を共にしている D 株式会社というギルド型の組織があるんですけど、そこの方たちがこう空っぽのブースに箱が置いてあるわけですね。私が事前に送ってある段ボールがあって、そこからポストカードやステッカーといったその展示できるものですよね、皆さんに持って行っていただけるもの、そしてかつブースをこう彩れるものっていうのを出してくれて、こう机の上にね並べて展示をしていただいたわけなんですよね。で、特にその D の方たちっていうのは多分その会場入りしてからですね、その会場が終わるまで、イベントが終わるまでずっといてくれたみたいなんですね。でいろんな方たちが来て、皆さんどこにいるんですかみたいになったと思うんですけど、代わりに対応もいただいてですね、いや本当にありがたかったですね。はい。まあ、申し訳なくてね、特に お願いしたのは、その私が不在ですという A4 の紙をですね、実は置いてくださいと、私が本当はここにいるはずでしたということですね。で、まあ、急遽代替策として、メタバースの中にですね、まあ、スペシャルという空間があるんですけど、その空間の中に、今回その遠方の方向けにこうサテライトブースといって、実際私はこう当日そのブースで見せようと思っていたものっていうのを、実はですね、この部長ホルダーさん向けにスペシャルの中に作っているわけですね。なんですけど、まあ、その作っていた空間を半分以上こう手直しをしてですね、一般開放することで、まあ、ブースには何もないけれども、この空間の方では本来私が見せたかったものを展示してますよということで、その QR コードを印刷していただいてですね、その、2枚の A4 の用紙をブースに置いていただけませんかという、まあ、相談を当日の朝ですねしたわけですね。で、快く引き受けていただきまして、なんとかね、その机の上に、その理由もなく空っぽではなく、なんとか当日来たかったけど今いないんだなっていうのが分かるような状況にはしていただいたわけです。で、私がお願いしたのはそこまでだったんですけど、実際にこう段ボールをね、開けていただいて、いろんなポストカードやステッカー、そしてあとは部長の説明、部長とは何ぞやという説明をするための、資料ですよね、そういったものをこう展開していただいて、隙間なく並べていただいて、ご対応いただいたということを後から聞きましたね。いや本当にありがたかったです。はい。ずっと落ち込んでたんですけど、なんかこうね、トミーさんは部長ホルダーでもありますし、まあ、こうやって Web3 の活動で関われている方たちっていうのに、まあ、支えられて、なんとか空っぽのブースが12時から18時ぐらいですか、17時まで続くような状況にはならなかったということで、いや本当にありがたかったですね。はい。ご本人にはね、直接お礼を申し上げさせていただいたんですけど、 まあ、改めてこの場でねお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。はい、ということで一旦NFT アート東京についてはそんな状況でしたということなんですね。でその会場内で実はですね結構大きなドーナツのモニュメントを作っていたわけです。でそこにはドーナツの穴の部分に NFC タグが仕込まれていて、そこからですねドーナツの穴にスマホをかざしていただくとミントできる NFT というものが存在してたわけなんですよね。でそれが、今まさに私が固定ツイートで、お話ししている2071年のドーナツ部長という NFT のわけですね。で、まあ、会場内で、どうでしょうね20から30ぐらいは販売したいなと思っていたので、一旦今はですね一般開放ミントサイトの URL を一般公開することで皆さんがミントできるような状態にはなっていますと。で、まあ、どんな NFT なのかっていうのは当日ブースの中で説明をすればいいと思っていたのであまりツイッター等で PR はしてこなかったという部分があります。まあ、なので今回このスタンド F の中でどういう NFT をミイロは作っていたのかというのをお話ししたいと思います。はい、タイトルがですね2071年のドーナツ部長というNFT なんですね。はい、で価格は、1個 0.01 イーサ、イーサリアムチェーンで発行されていて総発行数量は150点と決まっています。で、まあ、NFT の仕組み上ですね独自コントラクトを使っているということとあとはミントサイトを作るのにそんな時間かけられなかったので今回は、マニホールド、まあ、通称マと言われているマニホールドで、発行している NFT となりますね。でちょっとですね一部今から話す内容は固定ツイートの方にも書いてるんですけどそもそもですね私にとっての NFT って何だろうなということを考えた時に非常に答えシンプルなんですよ。いろいろあると思うんですね。コミュニティを作りたいですとか、何でしょう新しい価値を作りたいとかあとは何でしょうね IP を絡めたこうビジネスっていうのもあると思うんですね。なんですけど私にとっての NFT ってのは非常にシンプルな答えでもともとはですね、まあ、ドーナツの穴っていうものがあるわけですよ。これが、実在はするんだけれども実体がないもので、そういうものって世の中にいっぱいあると思うんですよね。うん。で、そういったものを表現するための手段として私は NFT を選んでますということなんですね。はい、なので例えばですねこの NFT を通じ何かしたいという当然それは出てくるんですけど大元をたどっていくとそこなんですね。 NFT とは、こういう手段であるということなんですね。なのでドーナツの穴の中に部長にですねこう入ってくださいと言って今ねじねじドーナツの穴に部長入ってますけどこの入っていただいているのもそういう理由なんですね。はい、ということなんです。はい、で、まあ、その初めてこうドーナツ部長を作ったのが2021年の夏頃ですね。当時はまだですね独自コントラクトで発行するというのが、どうでしょうね一部ソリディティを扱える方じゃないと難しいような時代でしたね。気軽にこう独自コントラクトで発行できるサービスっていうのがこの後出てくるわけですね。ピニアータとか、サードウェーブとかですねそういうのがもうこの後出てくる状態なので当時はまだそういうのはないわけですよね。でそうなるとまあソリディティは使えない我々が NFT を作るためにはオープンシーで出すことがまあ大きな選択肢というかねまあ一般的な方法でしたね。ということもあって今現在のドーナツ部署のコレクションウェアラブルドーナツというのは、その当時から変わらずですねオープンシーンの共有コントラクトで発行され続けているわけなんです。でこれを何とかしたいというのが今、進めている部長のジェネラティブコレクションですね。まだ現在制作中なんですけど、まあ、そういった目的があるというところは、またお話したいと思いますけども。でですねでまあ、以来ですね共有コントラクトの NFT っていうのをベースにとはいえ 共有コントラクトってできることが非常に制限されてしまっているので、まあ、購入者の方に、レシートの NFT というものを配布することによって部長そのものにですね拡張性を持たせるようなそういう活動をしてきたわけですね。つまり部長を持っていると何かができるっていうのはレシートの NFT を持っていれば何かができるということに置き換えてですね、トークンゲートだったり投票所だったりっていうのを作ってきたというわけなんですね。はい。でそれが2021年の夏頃からの活動ということで、どうでしょう、今もう間もなく2年が経とうとしてますけども、私自身もですね、やっぱりこう素人ながらいろいろな技術領域を面白いと思ってですね、知識を得たり実際に手を動かしたりということで、私自身もですね当時からまあ若干は成長しているだろうということなんですね。はい。ということで今回のこの2071年のドーナツ部長の本当の目的というのは、これまでの私自身の成長の過程を皆さんにお見せをしたいということ、そしてもう一個挙げるとすれば、 NFT に何を載せることができるんだろうというやっぱりこう問いかけが常に私にあるわけですね。これは NFT から生まれる何かというわけではなくて、 NFT そのものに何を載せることができるかということですね。はい。では実際にこの2071年ドーナツ部長とはどういう NFT なのかっていうのを説明していきたいと思います。はい。まずですね、機能的な部分からお話ししますと、見た目はですね、まあ、いわゆる私が普段作っている部長みたいな NFT です。あの部長が横たわっていて、右の方を見ている、そういう NFT ですね。はい。で実はあのこの開いてもらうと分かるんですけれども、今日が何日かっていう日付、そして、暦ですね、6月なので水月って書いてますけど、まあ、それに対応する暦が縦文字で書かれて配置されていて、そしてですね、何か一言テキストが載っているという状態ですね。でこれですね、月日とか時間帯によって見た目が判断するんですね。はい。部長のデザインとドーナツのデザイン、そして部長が目の前に持っているたくさんのドーナツがあるんですけど、これもですね、まあ、15時のおやつの時間には部長はドーナツを食べるっていうのは決まっているので、15時過ぎるとこの部長の目の前にある大量のドーナツの山っていうのがですね、これ消えることになります。で24時ぐらいにですねしれっとまた戻ってくるんですけど、まあ、そういうですね、この月日や時間に応じて部長やドーナツの見た目というのが変化する NFT、そんな形になってます。はい。で開くたんびにですね、テキストとあと部長の背景の色ですねっていうのがランダムに変化するようになっているので、まあ自分の好きなテキストと色にするにはですね、何度かカチカチ更新していただく必要があるというところなんですね。であとはその数学的な遊びとしてですね、まあ、特別な数の日にちだけ部長がですねペペの姿になると、あの緑のカエルですね、カエルの姿になる部長が見られるかもしれませんよということなんですね。でタイトルにある2071年のドーナツ部長っていう、この2071年って何なんですかっていうこの質問をね、あの私はこのエリオヒアド東京で非常にこう期待してたんですけど、これが、ミュラドーナツ .ESA っていう ENS ドメインがあるんですけど、これがですね、ちょっと私がうっかりしていて契約を50年間しかしてこなかったんですね。2021年に取っているので、まあ当時はガス代もイーサも少なかったのでね、あの50年しか契約しなかったわけですよ。まあということで2071年に契約が切れてしまうので、まあ、このですね ENS ドメインの契約が切れる2071年というのを一つの節目として、ここでですね特別な変化を起こそうじゃないかと、そういうコンセプトになっています。実際こう2071年になった時にこの絵柄がですね、まあ非常にあのとんでもない絵柄に変わりますので、あの約50年後にですね、あの今の2021年から2023年ぐらいの思い出を振り返りながらですね、 あの頃の NFT ってこうだったよねというのを一緒に皆さんで答え合わせしませんかと、まあ、そういうコンセプトになってるわけですね。はい。で、UTD としましては、あのこれコントラクトを使った遊びではなくてですね、あの HTML と CSS と JavaScript を使った NFT になるので、まあ、そういった非コントラクトによる遊びを詰め込んだ NFT であるということ、そして、今これが私がちょっと背伸びしてできる NFT なんですね。で、まあ、今後もですね、私自身の成長に応じて、例えば、まあ、これバーンの機能もついてるので、バーンすることでさらにこう楽しめるような NFT になったりとか、もしくはこうトークンゲートを使って何かこうとんでもない未来が待ってるとか、そういうことが期待されますよということなんですね。はい。なので、どうでしょうね、あのこの NFT 自体にですね、何か特別な価値があるかとか、この NFT を持っていると何かのコミュニティのパスになるとか、そういうことは全くないんですけど、 NFT にこう何でしょうね、何を乗っけることができるんだろうというのを考え続けた人間が、独学でいろんなことを勉強した結果、こういうのが出来上がりましたと、そういう NFT なんですね。はい。まあ、なので、なんて言うんでしょうね、当然ね、この NFT 自体が例えばとんでもない価値を持つとかっていうのは考えられにくいんですけど、やっぱりこう私がこう NFT に携わってきたこの約2年ぐらいのですね、あの、まあ、全てがここに入っているような、そんな気がしていますね。はい。まあ過去だけではなく、これからの未来もですよね。はい。ということで、私にとってはね、非常にこう思い入れが強いというか、あんまりね、こうストレートに、分かりやすく詰め込みすぎてしまうと、やっぱり人っていうのは引いてしまう傾向にあると思っているので、なるべくですね、その伝えたい本当の思いだったりとか内容というのは、この NFT 自体にはね込めてないんですけど、まあそういった部分もですね、あのバックボーンとしながら制作した NFT ということですね。はい。で、まあ、もちろんね、このコントラクトを使ってこういう変化や遊びができたらどんなに面白いだろうなというふうに思うわけなんですけれども、そこはね、まだまだ私も頑張ろうと思っているので、これからも楽しみにしていてくださいということですね。はい。で、今回ですね、この NFT を制作するのに使ったソースコード、私が作ったソースコードというのは、もう一般公開していますので、これを添削して使っていただくのもいいですし、あのケチョンケチョンにけなしていただくのも構いませんし、あのそのまま使っていただくのも OK ですし、まあ、ご自由に活用してくださいということですね。はい。で、今現在ですね、 0.01 イーサという販売価格で12点ミントいただいています。で、マックス150点ということで、残りまだ140点ぐらいですかね、あのミント可能ですので、0.01 イーサですので、もしよろしければですね、あのガス代が安い時にお迎えいただければなというふうに思います。はい。で、そうですね、あの部長のクジラホルダーでもおなじみのサンカドさんというあのトマジョダオの方ですよね、あの古くから部長を持っていただけている方なんですけど、5点もミントしていただいてですね、いや今日本当震えましたね。あのやっぱりこう涙もろくなってるのか分かんないですけど、ちょっとうるっとしましたもんね。あのいや本当に申し訳ない、ありがたいなと思って、そうですね、本当に皆さんの応援のおかげで、あの部長をね続けていられるというのをひしひしと感じておりますので、なんとかよろしくお願いします。はい。というわけで、以上ですね、あの NFT アート東京に対する思い、そして振り返り、また、そこに合わせて制作をしていた2071年のドーナツ部長の NFT についてお話をさせていただきました。はい。これを聞いた方はですね、概要欄に、マニフォールドのミントサイトを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。で、本日はですね、久しぶりの配信となってしまいましたけれども、また定期的にね、配信ペース戻していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい。ちょっと長くなりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。ではまた。